それでは黙祷をもって礼拝を捧げいたします。あなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘とはあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。アーメン。ご聴きください。賛美の305番を賛美します。305番です。
Thank you.
35番です。コトトビの35番。それではコトトビの35番。イザヤ35章を購読いたします。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。
砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。
花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。
人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。
その時、見えない人の目が開き、
聞こえない人の耳が開く。
その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒
れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。
そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、
汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその際に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。
主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。
喜びと悲しみは彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。アーメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条、我
は天地の作り主、全能の父なる神の神殿。我はその一人を、我らの主イエス・キリストの神殿。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、怨霊ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、病院に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより伝えて、生きる者と死にたる者とを裁きたまらん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
章詠179番です。179番を読みします。
Thank you.
ください。礼拝のために本日パーチコンにお祈りをお願いいたします。
お祈りします。主は感謝します。私たち今日もこうして主の御前に呼んでいただいて、本当に主の御前でこうして礼拝を捧げることができたことに本当に主は感謝します。この1週間も主が私たちを守ってくださって本当にありがとうございます。主は私たちが礼拝を守るのではなく、その礼拝が私たちを守ります。主は感謝します。また今日も主が私たちに主の御言葉を通してたくさん食べさせ飲ませ、私たちもたくさん飲んで食べてから世に出ます。またそしてこの1週間も勝利します。主を感謝します。本当に主は私たちをこの小さいこの少ないこの群れを通して世に使わすために、主は私たちはここで主の御言葉を通して今訓練をしております。それをどうぞ主よ、私たち一人一人を主が使わせてください。主よ、ここにいる若者たちを主が覚えてください。ここにいない主よも覚えてください。主よ、シオン、またユミ、光る勇気と主よ、本当にこの若者たちを使わせて本当にこの世を変えることができるように、崩れた日本の城壁を立て直すことができるように、またこの世の崩れた城壁を立て直すことができるように、一人一人を主が使わせてください。主よ、この若者が主を知りません。主に出会ったことがありません。主が誰なのか分かりません。主が誰なのか分からないのに、どうしてこの人々に主を伝えることができるでしょうか。どうぞ主が会ってください。一人会ってください。イエス様が誰なのか主をどうぞ会ってください。夢にも会ってください。幻にも会ってください。御言葉を通してでも主が会ってください。きっと主が会ってくださると私たちは信じております。この若者を一人一人使わし、また日本の若者を、世界の若者を起こし、またこの世界の崩れた礼拝を復活することができるでしょう。主は私たちは信じております。どうぞ主がこの一人一人を使わせてください。主よ、またこの礼拝も主は感謝します。今日もこうして集まる場所があることに主よ感謝します。またここに主のしもべがいることに主を感謝します。主よ、このしもべたちを今日も聖霊様がどうぞ使わし、聖霊様を通して主が語りたいその御言葉をどうぞ語ってください。主よ、私たちその御言葉を通して、またその御言葉を持って主を世に出ます。どうぞ主を、私たちここにいる一人一人をこの世で使わせてください。主を感謝します。また横浜キリスト教会、主がどうぞ天聖キリスト教会をどうぞ主が覚えてください。横浜にいる主を知らない人たちにどうぞその教会を使わし、主を伝えることができるようにどうぞ主が使わせてください。また成田エクリシアをどうぞ主が祝福してください。ここにいる群れを使わし、この世に主を伝えることができるようにどうぞ主が使わせてください。またここにいる一人一人、どうぞ主は悩みもしていますし、全てを知っております。どうぞ主を、その私たちが叫ぶこの祈りを聞いて、どうぞ主が必ず聞いてくださると私たちは信じております。主を、私たち本当に感謝します。本当にこの礼拝を感謝します。この礼拝を通して私たちを守ってくださるから、主を感謝します。今日もイエス様の名前で祈ります。そのイエス様で祈ります。私たちは本当にそのイエス様の名前に本当に感謝します。本当にイエス様の名前でこの全てを祈りました。アーメン。
409番を賛美します。409番です。
Yes.
による御言葉の捧げ物です。
ハレルヤ主よ、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。聖書の最後の啓示録にもう耳がある者は御霊が諸教会に語る声を聞け、今もそうです。主よ、耳をいかに傾けるか、そういうことが主といかに仲良くなるか、まだ仲良くなった時にどういったことが起きるのか、主よ、若者が体験できます。
アーメン。
主よ、あなたはあなた自身を表すために、あなた自身の力でご自身を明かすからです。一人一人の上に、一人一人の中に、主よ、あなたを明かししてください。
アーメン。
指定できないあなたを明かししてください。イエス様のお名前によって祝福しました。アメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書61章1節から10節です。イザヤ書61章 1節から10節。イザヤ書の61章1節から10節、はじめに4節まで宣言いたします。神である主の霊が私の上にあり、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心に傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたが御言葉の通りに私たちに臨んでくださることを感謝いたします。まずならあなたは御言葉なるお方。今私たちは御言葉に向き合う、すなわちイエス様、あなたご自身と向き合います。どうか一人一人があなたを感じますように、あなたを手で触れるまでに、主はあなたの臨在を濃厚に感じさせてください。あなたの身胸そのものを主をシモベラを通して語り継がせてください。シモベラを今血潮で清め整えて、あなたの身胸そのものを語らせ、また聞く人一人を主よその耳を血潮で清め、あなたの御言葉を漏らさず恵みとして命としていただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
素晴
らしい主イエス様の御名を褒めて大賛美いたします。今日の箇所はですね、今年、初めに与えられた箇所なんですけども、今年初めに、ルカの福音書の4章、16節から読み言葉、そこイエス様がちょうど街道でこのイザヤ書の61章を開いた箇所だったんですね。主の恵みの年、また主の復讐の日、それが、これから始まる、それを回復させる働き人と私たちがなっていくというビジョンが今年与えられました。で、もうそろそろね、ちょうど、半年になって、そして、実際にこの御言葉が与えられた時から実際いろんなことが、進んでいきました。いろんなことが、実体化されていった、ということで、今一度ですね、そのビジョンを、今日確認していきたいと思います。この一節のところを、見ますと、主は、私に油を注ぎ、あります。主の油注ぎがまずある日なんです。この時代を、作り変える、働き人になるためには、まず主の油注ぎ、すなわち聖霊の油が注がれることがまず必要です。聖霊なしに働きはできません。聖霊なしに働こうとしても、それ無理です。日本の、ある教団が聖霊を、否定して、昔の時代はあったかもしれないけど今は聖霊の働きがないって言ってる教団は、栄えません。信徒は増えません。実際日本の、キリスト教が戦後、もうずっと 1% 未満を、ずっとキープしている。本当に聖霊の働きではなくて、何か自分の力、自分のなんか、なんか精神な、力、頑張り、なんかクリスチャン人格者でなければということで頑張って、イエス様抜きで頑張ろうとするとですね、何の働きもできないんですね。まず、主の油注ぎが必要です。主に油注がれたもの、クロスについて学びましたけれども、そのクロスは、なんで、王たちやまた国々の上に立つことができたのか、なんで油注がれたもの、クロスは何の妨げもなしに、国々の宝物をたくさん得られたのか、これですね、彼が主から油注がれた理由があるんです。それは主のためです。何も主はですね、このクロス王に特別扱いをして、なんか、気持ちいいことを、させるためじゃないんですね。主は 彼に油を注いで神殿を再建させることに用いましたし、私の礼拝を回復させることに用いた。故に主は彼に油を注いだんです。ミッションがあるんです。使命があるんです。何も、ね、その主が油を注いだ人一人を、ね、なんか、ね、いい人生を送らせるためとか、ね、なんかいい思いをさせるために、ね、特別に一人に油を注ぐんじゃないんですね。主からのミッション、それは神の国の働きであり、そして礼拝を回復させ、また虐げられている神の民を彼を回復させるために、そのために主が特別に油を注いだんです。私たちも、ね、今この時代において何か、ね、主はですね、宝くじ当選的にある人に油を注ぐとかそういうものではないです。本当にこのようなビジョンを持って、そして本当に私も今この時代を再建させたいんです、ね、本当に礼拝を回復させたいんです。天聖教会は、ね、本当にこの礼拝の回復のために、ね、ということで破壊者のビジョンを得て、それで、礼拝この横浜天聖キリスト教会に、ね、立ちました。真に礼拝を回復させ、また本当に神の民の復興を切実に願って求めて働くならば、主がその人に聖霊の油を注いでくださるんです。あのね、クロスローの場合は、もう何百年も前から予言されて、彼になんかたまたま宝くじ当選的に油を注がれましたけども、今は違うんです。新約の時代です。本当に主に求める人、イエス様を信じて、そして本当に神の国を回復をしたい願う人のところに主は聖霊の油を注いでくださるんです。そして聖霊の油を注いで、世の権威とまた世の宝物をクロスローに委ねて、その働きを任されるんです。ずっと、ね、今までこのエクレシアも天使もそれをずっと求めてきました。私たちは本当に求め続けるべきです。するならば主は必ず与えてくださるから。
あの、ね、天使において信仰生活、皆さんも同じです。ですね、まずあの礼拝が立て直されているんですね。でどういうふうに立て直されているかしたらね、礼拝と実生活がね、こんなに差があったんですよ。礼拝の時には素晴らしいあのもうクリスチャンなんだけど、実生活になっていると礼拝の時は世とこのぐらい差があるんですよ。天と地の差あるんだけど、礼拝が終わった後に礼拝が回復していない人はどうなるかって言ったら、礼拝が終わった後にすぐ世と横並びをするか、ちょっと皆さんいいですか、皆さんの中にね、今イエス様を信じてから皆さんの中に礼拝が回復されているかどうかのその印というのは、イエス様を信じる前より皆さんね、あの多分考えることもいろんなことも変わっていると思うんですよ。ですけど真の礼拝が皆さん回復されたものとして立つためには何かといったら、日常茶飯事ね、自分が聞いている御言葉、思い出した御言葉ですよ。たくさん聞きましたよね。イエス様は何て言ってるかって言ったらね、思い出した御言葉をあなたの生活のレベルの中で引き上げてね、いなさいって言ってるんです。全部やれって言ったら難しい。私たちのね、力なさを主は知っているんですよ。思い出した御言葉をその生活の中で皆さんがそれを守るということが、礼拝を回復した人ということなんですね。礼拝を回復した人に主は何をしてくださるかって言ったら、礼拝を回復した人に主は語り始めるんです。語り始めた主がその語ってくださった言葉によって、その人の中にね、ある種のこのビジョンを作ってくださるんですね。聞いた言葉で、あれ私これをしたい、聞いた言葉で私はこういうにしたい、聞いた言葉で私はどこそこ行きたい、このビジョンが与えられるんですけど、そのビジョンというものがある人はイエス様のために与えられるビジョンで、それは何か教会の働き人たちですね。同じ礼拝を捧げたのに、教会の働き人はイエス様のためにしなければならない、そのビジョンが浮かんでくるんです。誰々のために感激したい、誰々のために祈りたい、誰々をこう導きたいということなんです。その働き人ではないね、この日常を主にあって歩んでいる皆さんには何をしているかって言ったらね、日常の中において主の栄光が現れますように、皆さんのこの立ち振る舞い、
立ち振る舞いの中において主の栄光が現れますように、それをねしてくださるんですね。職場でこういうことして、皆さんの働きを通してそこがねもう本当に緩和される、そして豊かになる、ね、手間が省くということになったり、ある人はこういうものを作りたいということになって、その作りたいことがもうどんどんどんどん自分の中で具体的に具体的になって、それをもうせずにはいられない、そのようなことになったり、ある人は自分が事業計画をしていて、その今進んでいるところにおいてイエス様のその進み方が教えられたり、だから皆さんがねこの御言葉を聞くときにイエス様の栄光とこう語られたときに、この栄光が何もね、もう教会のための栄光だけが栄光ではない、私が主であることを表すことが栄光なんですよ。皆さんもなんでイエス様がね創造したか作ったか、それはね私の栄光のために作ったって、作ったって書いてあるんです。だからね、ある人は主婦として家の中においても本当に素晴らしいこの切り盛りをして、そして栄光を表す人もいるんですね。ある人は職場においてその人がいるゆえに、その職場をね本当にこう豊かにするね、有意義をもたらすということで、ね、栄光を表すこともあるんですね。主はそれぞれにそれぞれの形に沿ってその栄光を表すその、ね、ビジョンを与えてくださる方なんですね。ある人は民族を救うようなその栄光が与えられます。ある人は、ね、本当に仕えるということだけで栄光が現れる。モーセに仕えていたあのヨシアというのは、長い間モーセに仕えているんだけど、ヨシアがモーセのところに仕えていますということだけはあるものの、モーセのところに行ってヨシアがこれをやりました、あれをやりました、ないです。仕えていただけで、ね、神に栄光を捧げていたんです。ですけれど、モーセの時代が終わった時に主が誰に次のこの油を注いでくださったかといったらね、モーセ、正しく主の働きを知っているこのモーセに仕えていて、そしてずっとそのモーセのね全部を見守りながらじっと目を留めていたこのヨシアにね主の次の油注いがあったわけなんですね。皆さんにとってイエス様はね、あの世を天地を作ってから、それからねイエス様の計画通り世の中をこうやってね、もう全部計画通り動いているんですね。その計画通り動いている時に皆さんに与えられているその働きもあるわけなんですね。その働きが何であるのかということをね、私がイエス様に会ってこの家の中にしなければならない働きは何なんだろうか、私が社会の中でしなければならない働きは何なんだろう、妻に対して夫に対してしなければならない働きは何なんだろう、そういったことを日常とこうつなげて考える、その癖が私たちにあるとするならば、主がなさりたいその計画の中に誰を埋め込んでくださるかって言ったらね、ヨシアのようにじーっと見ていてその場所を離れなかった人に次の油注ぎがあったんですね。この世をね本当に経営していくために主が経営者なんです。その経営者であるイエス様がね、この経営に加わる人たちをいつも募ってこうやって見てるんです。こうやって見てるんです。その中にどういった人がその目に留まるかって言ったらね、イエス様に会って、ね、なんか自分が栄光を表さなければならないものとして生まれているということを皆さんが覚えているならば、主はねその人をイエス様の栄光のためにある場所に置いてくださるんですね。 ある人と会わせてくださるんですね。あることを計画させてくださるんですね。あることを成し遂げる力を与えてくださるんですね。主はそのためにそれぞれに必要な聖霊を与えてください。今日見てると油注ぎが出てきました。その油注ぎというのはね、ある人はねスズメの涙くらいの油注ぎね、本当に時々恵まれたり時々もう信仰が落ちたり上がったり下がったり、ある人はね油がね注がれて、その油がもう本当にこうねこう散らかってくる、散らかってくる。だからその油注ぎというのは皆さんたくさん欲しいよね。たくさん欲しいんだったら何をするかって言ったらね、栄光のために注がれる油、 神様の栄光を表すために、ね、注がれる油なんですよ。ということは神様の栄光のために作られた私が神様の栄光のためにここで何をすればいいんだろうか、この人に何をすればいいんだろうか、何を言えばいいんだろうか、どこに行けばいいんだろうか、この栄光のためにということを念頭に置いて、皆さんがもしねそれを実行するということがね、できるのであるならば、皆さんが考えていることありますよね。考えていることのこの量があるんです。量。ね。ある人は、ああ、イエス様に栄光を捧げなくちゃってから興奮で終わった。ある人は、イエス様に栄光を捧げなくちゃって、そのためには、うずめにこれをしよう。そして、その小さなことだけど、実行に移る。ということなんですね。だから、油注ぎがたくさん欲しいと思うならば、ね、油注ぎに必要な、このたくさんの油注ぎに必要な、この考え方。考え方をたくさん持ってください。ね、もう、おいそれたこんなことしようっていうことではなくて、日常において、油注ぎのために私はこういう話をしよう。油注ぎのために私はこういう表情でいよう。油注ぎのために私はどこそこに行こう。そういうことをね、皆さんが日常茶飯事考えてください。主は私たちを何ですか、ね、作られたんですか。神の栄光を表すためにって書いてあるんですよ。だから神の栄光を表すためにということにつなげて日常茶飯事をね、定めていく皆さん、そしてたくさんの油注ぎが日々増し加えられる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
続いて、ね、主の復讐出てくるんですけど、主の復讐の日、主の復讐一体何か、これも、ね、今年の初めの方に学んだんですけども、平行箇所のルカの、ね、4章18節以降のところイエス様が、ね、街道で宣言したんですけども、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを、告げるため、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、ね、あります。ですから今この何に対する復讐であるのか、今までですから貧しかった人に対してはその貧乏に対する復讐ですね、貧乏に対して復讐して、そしてリベンジしたら、貧乏の反対、富が、来る、それから、囚われ状態だった場合、その囚われに対して自由になるという復讐であり、また心に傷を負わされていたするならば、その心の傷を埋め合わされて慰められて、本当に心が癒されて、今までずっと人生痛かったのが痛さがなくなって、その逆に力がみなぎっていくというそういう復讐であり、また盲目にさせられていたとするならば、その目が見えるようになる、まあ、そういった復讐ですね。主の復讐の日、皆さん今年、これを回復されてください。今まで長年、何々虐げられていたとするならば、そこからの解放、自由、また癒し、それから今までずっと見えていなかった、本当に見えていないように人生失敗続きだった、けど見えるようになって、もはやそうした失敗がなくなる、そういった復讐、これを皆さん今年求めていくべきです。
アメン。
そして皆さん自身がそのような虐げ状態にある人々を回復させる働き、これがそれなんですね。主の油注ぎがある人には本当に自分が回復されるだけでなく、人をも回復させる働き人になっていくんです。
アメン。
モーセがそうでした、クロスをそうでした。彼のように本当にこの神の民が長らく奴隷状態だったとするならば、その奴隷状態から解放させてあげてのみならず、分取り返しさせて、でそれでその上で脱出するんです。奴隷状態からモーセはそうでしたね。エジプトから剥ぎ取らなければならない、神様は、おっしゃいました。何しろ430年もずっとエジプトで、ただ働きさせられていたんですよ。皆さんも本当に悪あさったにただでですね、虐げられて惑わされてこき使わされていたとすれば、この悪魔サタンに対する復讐です、復讐の年です。
アーメン。
倍返し、してするべきです。最低でも倍返しが約束されているんですけども、本当に私たちはこのような働きをしていくべきです。じゃあどうすればこの礼拝の回復、それからこの神の民の復興を成し遂げられるのか、その方法を またその原理はもうすでに皆さん学んでます、ね、チェフィリンです。チェフィリンによって皆さんの心を思えば御言葉が入ってくると、その御言葉が皆さんを癒すんです。何しろ天と地は御言葉によって創造されましたから、御言葉には創造の力があるんです。癒しの力があるんです。ですから皆さんの中に御言葉が入ると、その御言葉の力が皆さんの中を再構築していて、そして不完全だった、壊されてしまった被造物が、ね、完全にされて癒されて、ね、再構築されていく。チェフィリンによって皆さんが、ね、それが成し遂げられていくんです。
ユキド、3×3 は何？9。ほら、ね、覚えているから絶対9って言うんです、ね、今ユキトが 3×3 は何って言った時に9って言いましたよね。あまりにも私が突然のね質問をしているから、え、何のために、一瞬考えたよね。でも一瞬考えても何してもユキトの口から出てくるのは9なんです。なんでテピリンが皆さんにとって必要なのかって言ったらね、テピリンは私たちが人から仕入れて自分のね見解としてとどめている生き方、見解そのものというのは人から仕入れたものなんですね。だからテピリンは人から仕入れたものを実践して失敗している私たちに対して、テピリンは何を教えているかって言ったらね、正解を教えている。主を認めることが、ね、知識のもとだって言ったんですよ、ね、主を認めるということは何かって言ったら、皆さんが今手びれしていることが主を認めることなんですよ。だからね、私が今手びれしていることと私の勉強が何の関係があるの、私が手びれしていることと私の仕事が何の関係があるの、私が手びれしていることと私の人間関係は何がね、関係があるの、私がテピリンしていることは私の事業と何が関係があるの。テピリンしていた分だけどうなるかと、皆さんの中にこの障壁が立つんですね。そして皆さんの城門というのが固く閉じられるように、テピリンすればするほどこの城門がね、こうやって閉じられるようになって、どうするかって言ったら、自分がね、自分の中で OK と思ったね、人物ことだけを受け入れるようになる。こう上げたり締めたりするそのね、権威がね、手振りしてない時というのは人の言葉聞いてあげちゃう、そんで失敗する。手振りもするとどうなるかって言ったらね、どんどんどんどんこの上げ締めの仕方を自分も知らないうちに神様教えてくださる。だからテピリンをする人たちというのはね、失敗がないんですね。何ですかって言ったらね、神様、一番正解である神様が蓄積していくので、蓄積していた分だけ今までここで考えていたことができなくなっちゃって、そして神様が良しとしていることを自分も知らないうちに選ぶようになったり慕うようになったり、それがテピリンを知った私たちに現れることなんですね。テピリンをしながら、ね、生活をしていくとどうなるかって言ったらね、感覚を教えてくださるので、ユキトが 3×3 を合わせた時に一瞬、何でこんな幼稚な質問をと一瞬思うんです。でもこんな気高い質問をと思っていても9なの。こんなくだらないと思っていても答えは9なんです。テピリンとは何か。テピリンをすればするほど人物事に対して、物の動き方、進み方に対して絶対に答えが来る。今彼が言った通り、でそれがね、割り算で来るときもある、掛け算で来るときもある、ね、大事算で引き算で来るときもある。どういうことか、すごい口がうまい人と、ね、話しているときに、あのテピリンしている人に御霊が言うんですね、いや空気捨てるの、捨てること、空気捨てること、これ以外は全部まやかしだよ、嘘だよ、3割方信じて、あとは信じない方がいいよ、 テフィルムするとどういうことが起きるか。私と関係ない人が足で話してるんです。私と関係ない人が足で話してるんだけど、なんか必要なことだったらね、そのことがもうなんか私に言ってるみたいに聞こえてる。それでたまたまその人が言ってることが私にとってものすごく有意義な情報。なぜテピリもすると、テピリした分だけ主が私たちを保証しなきゃいけない、ね、で私たちが知ったテピリはこんなんだけど、主が私たちを保証してくださるのはもうその何倍ものなんです。いいですか。それで何をしてくださるかって、私たちは囚われ人にもなっていたよね、虐げられてもいたよね、貧乏にもなっていたよね、捕虜にもなっていたよね、ということなんだけど、テピリンをするとそこから全部解放する。なんで囚われ人になったかって言ったらね、その私たちを捕虜にした人より私たちは力がない、知恵がないからなんです。力を与えて、知恵を与えて、とそういう状況に二度とならないようにそれを保証してくださるということがね、保証される。パスタがテピリンだよって言ったでしょ。テピリンを知ったことによってね、今ここに書いてあった、聖書に書いてあったことが実現されるんですよ。なぜテピリンを知った人が捕虜になっていたら、それはね、主の曲げなんです。その人が貧しくなっていたら、それ主が生きていないことになってしまうんです。虐げられていたら、主が虐げられている。なぜかって言ったらね、私たちの名刺はね、イエス・キリストから与えられている名刺なんですね。だから私たち自身があらゆる面において虐げだとかね、もうけじらせているとか、そういうことというのはイエス様の名刺が無効になることなんです。今日このテピリンをしなさいということがね、どういうことであるのかを皆さんに教えました。復讐の日、それをね、主が知ってくださるというのを今日ね、皆さんがね、これを細かく聞いたじゃないね、聞いたこの皆さんが自分にとって今ね、不便で不都合であることね、人から見ても不都合であるようなことがあるとするんだったらね、テペリンをしているので主が復讐してくださらなければいけないんです。復讐してくださいというね、信仰が持てなさいということで、今日私たちにこの御言葉を聞かせているわけなんですね。自分にとって一生懸命やっているんだけど報われていない、そして不都合なことが起きている、そしてもう自分にとって良くないということであるんだったら、これね、イエス様に歴としたこの復讐をしていただかないことにはダメなんですね。いいですか。本当にイエスキリストにあって、あらゆるこの虐げだとか不都合なことをそのまんましょうがないやーっていないでください。しょうがないはダメです。皆さんは復讐をしてくださる主がいますので、皆さんの手に負えないことは主を復讐してください。こうやってより頼むんです。主は復讐してくださって言っているのに、イエス様に会ってこの御言葉を盾にとって、パスタをよく言っているのは人質にとりなさいね、御言葉を人質にとって、ね、それで主に迫りなさいということをパスタがよく言っているんだけど、私はね、この御言葉を人質にとったことがある。どういうことか、もう本当に天性を開拓してからもう困り果ててどうしようもない時があった。でその時にね、パスタがパスタたちに、私がちょっとこういうことがありましてっていうことを言った時に、ある時御言葉をくれたんですよ。パスタがお祈りしてから、ルツ記の御言葉でした。私はあなたの端ためです。あなたの聖なる衣の裾を広げて私を覆ってください。あなたは私の、ね、買い戻しの権利者です。この御言葉をくれたんです。それでこの御言葉で川先生祈ってくださいしたから、私はね、それはそのまんま祈ったんです。祈ったらこれがね、御言葉を人質にとったということ。それでそれを、主よ、本当に私はね、端ためです。あなたの御前においてはしためです、ね、今私は買い戻されなければならない、これとこれがあるんです。 買い戻してください、ね、もう裸同然、恥じゃん裸、ね、裸同然であるこの私をあなたの聖なる衣の裾を広げて覆ってくださいということを私はね、講談の前でずっとこうやって言ってたんですよ。そしたらね、ある時ね、電話がかかってきました。電話がかかってきて、その時にね、とんでもない人が教会の前に来て、そして降りてきてください、降りていたら、私は助けた人です。すごい献金を持ってきました。そんでそれが解決されたわけなんです。考えられない、想像もしなかったのということなんだけど、イエス様は本当にこの復讐の日、これをね、完成してください。いつ私がその方に買い戻してください、私の状況をあなたが買い戻してね、良い状況にしてくださいということを私がより頼んだ時、起きたことはそれなんです。その時それがあったので天使助かった。主は現実的にね、働いておられる。いつ主を主としてより頼む時です。皆さんも自分に不都合があるとするならば、その不都合をね、しょうがないということで自分に留めちゃいけない、留めないで主の前に立つんです。イエス様の前に立って、私はずっと講壇の前にこうやって立って、十字架に向かって、主よ、私はあなたの恥ためです、あなたの聖なる衣の裾を広げて私を覆ってください、あなたは私の買い戻しの権利者ですから、これをずっとこうやって祈ってたんです。ずっと同じこと、ずっと同じことを祈ってた。そしたらね、ことが起きたんですね。これは私は1回2回じゃない。それから私はね、この御言葉を本当に人質にとる、そして困った時にはこの御言葉でいつもイエス様の前に立つ。なぜか分かりますか？この御言葉で立つたびに主が会ってくださって、解決してくださった、その体験がある、体験があるので、この御言葉でね、もう楽しくて、この御言葉で立っていれば大丈夫、こう確信がね、体験がもう増えるたびに確信が増えていく。皆さんにも主が歴として与えてくださるね、人質にとって、この私を人質にとってやってみろっていう御言葉があるはずなんです。その時にその御言葉を本当にね、イエス様の前に立ってね、ただ単にこうのほんということで、自分にできるこの最善というもので、私は立って立って、もう人がいない時に立って、ずっと十字架につけて立って、立って、ずっと自分の心が良しとするまで、私はずっと立って、同じことをずっとお祈りした。そしたらね、本当に御言葉を人質にとってお祈りするとね、本当に答えられ、それでこの御言葉によってこれがなったということがね、ものすごく分かるんです。皆さん体験してほしい、ぜひ体験してください。主は私に本当に見事に復讐してくださいました。それでその見事に復讐されたので、何が増えたかって言ったらね、日常の中において、あ、イエス様のためにもっとしよう、イエス様のためにこれ直そう、これやめようというものが増えていたんですね。そしたら本当に今もう本当に不思議なことがありまして、悩みとかそういうことで、私ね、2分3分こういうことやったことがない。自分にね、ちょっと嫌な思いがもうやっぱりありますよね、浮き沈み、その浮き沈みがあって、もう1分2分が私は耐えられない、そんなの。だから何をするかって言ったらね、すぐイエスね、出ていい、浮き沈み、私のものじゃない、私はイエス様に会ってね、もう幸せになるんで、人を幸せにするもの、こんなもので私の足かせを取ろうとしているもの、イエスを見て出て、 それで私はねもう逆のことをするんです。なぜ主がそれを望むからなんですね。嫌な時に皆さん嫌っていうこの感情にとらわれないでね、とらわれないでね、宣言してから嫌じゃないことを見つけてやってみたと。そうするとね、主はね、ああ、あなたは私にね、こう向いてくれたんだ。あなたは嫌なことをファッと来た時にこっちを向くんじゃなくて私に向いてくれたんだということで、主とのこの交わりの親しいところの甘いところ、それがね皆さん体験できるようになります。どうぞ、
うん、私も御言葉を、ね、握りしめて、主に祈ったら与えられた答えが与えられた、ね、いくつか経験あるんですけど、私が実は牧師になったのは30代後半からなんですね。で、20代の時に牧師になりたいけど主よどうしたらいいですかって聞いたら、いや働きなさいって、働いてて、でそれで、他の友達とか牧師になったり宣教師になったりもうすごい国に使わされたりしてでそれで、何年も経ったんですけども、で、天性に祈祷会が週に5回やってるから天性で祈るために言ったら、カレ先生からやったんです。なんで牧師になってないのって。いやこれくらいだったですよ。
でそれでイエス様がね許したんだって。シトバオルみたいに、テントメーカーとして与えられた時にお仕事して、そしてじゃない時は仕事しなさい。私はねもうそれとんでもないよっつってそれからちょっとしたパドルがありました。
で。牧師になる、今まで働いてきてでそれで生活していたから牧師献金で生活するということはもう全く考えもつかなかったっていうのと、あとあまりにも年をちょっと取りすぎて、でこれから牧師っていうのも、ちょっと自信がなかったんですね。でそれで主に祈ったんですけども、それで第一サムエルの30章の御言葉が与えられたんですね。第一サムエル30章の私は8節の御言葉で、ダビデは主に伺っていた、あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか、するとお答えになった、追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。アーメン、
アーメン。
それまで、私のクリスチャンの友達、牧師になったり宣教師になったり、でもすでにいろんな働きをして、で私はもう全くそうじゃない、でもう年を取ってしまった、でこれからその働きできるだろうか、この日本、救い出せるだろうか、福音がもう本当に、略奪者に奪われてしまっている、追いつけるでしょうか、追うべきでしょうか、でしたら主はですね答えてくださったんです。追え、必ず追いつける、必ず救い出すことができる、ということで、あれ以来、追い続けて、でそれで、パスタになって、このように、生徒が与えられ、働き人が与えられて、でそれで今も本当に略奪隊を、追い続けている。
アーメン。
皆さんも、追い続けるんです。必ず追いつけます。
アーメン。
そして本当に必ず救い出すことができる。
アーメン。
この日本をまた本当に多くの若者たち子供たちを、ね、この悪魔サタンという略奪隊から救い出すことができるんです。皆さんもぜひ、御言葉を、人質にとってください。主から与えた御言葉は一人一人違います、それを握りしめて、でそれで、追い続けてください。でこの、イザヤ書、その、主の恵みの年、復讐の日、なったらどういう働き人になっていくか、2節から書いてあるんですけども、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、全ての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。
アーメン、
アーメン。本当に悲しむ、神の民を救う働きです。シオン、出てくるんですが、シオンというのは要するに神の民ですね、特に礼拝を、する丘をシオンの丘というんですけども、 その神の民、礼拝ができない、礼拝が壊れてしまっているその神の民に慰めを与え、また回復させるその働きが、この約束されております。4節見ますと、彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、いよいよの荒れ跡を一新する。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、葡萄作りとなる。アーメン。昔の廃墟を建て直すんです。この日本、かつて福音が伝えられた時はですね、本当にリバイバルが起きたんですけど、しかし、ね、当時の豊臣秀吉の時代、ね、徳川家康の時代、迫害が起こって、でそれがもう捨ててしまった、その廃墟のようなになってしまったこの日本の福音を立て直す働き、皆さんに今主が、ね、委ねているんです。どうか廃墟を立て直してほしい。これからこの日本の国を、ね、立て直して、本当に若者をテレビ教育によって立て直してほしい、ということが、ね、ここにあります。で、そのために、ね、外国人が、ね、皆さんの羊の群れを飼ったり、ね、ブドウ畑の面倒を見るようになっていくんですね。その主が、皆さんに働きを託していくと、皆さんがどんどんその働きに集中するようになって、そして皆さんの生活の必要を全部その外国人たちが、ね、主を知らない人たちが皆さんの面倒を見るようになっていくんです。でさらに6節、しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。
ア
ーメン。あなた方は主の祭司と唱えられ、祭司、これヘブラ語でコーエンと言います。コーエン、馴染み深い言葉ですね。コーエン、祭司長という意味です。祭司長という意味であり、そして人々の頭、人々のトップという意味がコーエンという意味なんですけども、本当に皆さんが、ね、この聖霊の油を注がれて、本当にこの日本のために、世界のために、福音のために、若者のために働くというその志を主に祈っていくならば、主が皆さんに公園の油を注いでくださるんです。そして皆さんを国々の上に立つ指導者に立ててくださったり、栄光の実際、若者たち、ぜひ手切りにしてください。若者たち、手切りにした後の人生変わったでしょう。本当に多くの人では、ね、変わったんです。天皇が、ね、頭が良くなり、ある分野でトップになり、ね、また本当に物事が見えるようになって、失敗しなくなった、この声になって指導者となって、また本当に 国々の力を食い尽くし、その富を誇るようになる。書いてある通りです。国々の富が皆さんに集まってくる。まあ、7節では、あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。
アーメン。
人々は侮辱に変えて、その分け前に喜び歌う。
アーメン。
それゆえこの国で2倍のものを所有し、
常
しえの喜びが彼らのものとなる。
アーメン。
アーメン。確かに物質的な祝福が約束されているんですけども、けども、ね、そもそも主が、ね、なんで物質的に祝福してくださるか、それ主の、ね、働きのためなんですね。それを用いて、ね、もう貧しい人々のために、ね、灰の代わりに冠をかぶせる、その働きのために、それを用いるために主が、ね、これを与えてくださるということを、忘れてはならないです。ね、この8節の方に書かれてありますね。主は公平を愛し、強奪と邪悪を憎み、真実をもって彼らに報いる。富や、ね、力権力が与えられたからといって、ね、強奪や、ね、邪悪、してはならないんです。むしろ真実をもって、ね、報いてくださる主にあって働くべきなんです。そして9節、この9節のありさまがですね、まさに今このテフィリン・インターナショナルアカデミーがこれから実体化させていく、その内容が、
ね、
記されています。9節、彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は 国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。
アーメン。
ね、そうです、ね、テレビにする子供たち、本当に、ね、国々の間で知れ渡るようになっていきます。なんでユダヤ人が知れ渡ってるか、テレビにしたからです。ユダヤ人はテレビ教育して、でそれで、ね、ノーベル賞の 25% を総さらい、ね、課されており、またアメリカのイェール大学、ね、その何十パーセントでしたっけ、もうかなりのパーセンテージユダヤ人だけが占めてるんですね。 手振りしてるからです。
なので今中国日本韓国からの、アメリカのもう一流大学に一生懸命入っている人たちが 4% くらいしかないということなんだけど、ユダヤ人は 35% から 40%。 なんで手振りしてるからね、一生懸命テッピにしないでもう死ぬ気で勉強して入る人の間口はこんなに狭いということなんだけど、テッピもしているのでもう彼らは頭脳がどんどんどんどんこう大きくなっていくんですね。そんで彼らに開かれている、ね、この頭脳が良くなった分だけ、理解力が良くなった分だけパーセンテージが上がっていくんです。35% から 40%、 今ねインターネットで調べてみな。そうだからテフィリンをするときにね、ただ単にするんじゃない、これをしたときに私を主が私にも適したところにすっごいパーセンテージで私を引き上げてくださるということをユダヤ人を見て信じなさい。ユダヤ人を見て信じなさい。テピリンね、主はね、ただがない。主は私たちがね、これっぽっちやったことに対して、もう本当にたくさんの報いを与えてください。なぜ私が主であることをあなた方が崇めるためだって書いてあるね。だからテピリンしたこと、それによって私に与えられているこのパーセンテージがものすごく大きい。特にユダヤ人よりいいのが、私たちはイエス様の名前があるんです。だからもっといいんです。今ねテピリンするイエス様の名前を持ってテピリンする人たちは、特に若い子たちはね、韓国は結構、中国も今すごいということなんだけど、ね、日本はほとんどいないの。だからテピリンをするとどうなるかって言ったらね、日本においてねトップになれる、ね、政治にその子が油注がれているんだったら政治のトップになる、経済に油注がれていると経済のトップになる、ね、もう文化教育の面に油注がれていたの、文化 BTS っていうの足の元にできる。いいですか、テピリにはものすごい報いがある。だからそれを信じてテピリにしてください。これやったら私を超一流にしてください。こうテピリにする時にこういう、イエス様私がこれやったら私を超一流にしてくださるんですね、そう言ってるからテピリにする。ただ単にねしょうがないやってもったいないからね、イエス様私がこれをやったらね、もう私を超一流にしてくださるんですね。そしたらね、これをやっていくうちに分かるの、私がどういう分野で超一流になるのか、そのね、自分が超一流になるその道が見えるんですよ。こうすごく得意になる。それがぜひテピリンするときに、必ずテピリンには大きな報いがあるね。そして主が必ず私を一流にしてくださるということを信じてテピリンしてください。それを告白してからテピリンしてください。そしてテピリンしたものに報いてくださるイエス様に直接出会いますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。この時間祈っていきたいと思います。私たちがテピリンするとき、今までただ単にしました。でもこれからテピリンをするときに、主よ私は今からテピリンをします、あなたが私を超一流として報いてください、それを祈ってからテピリンする報いに預かる私たちでありますように祈りましょう。
主よ、どうかこの若者たちまた私たちそもとも主よ栄光の公演とならせてください。
アーメン。
主によって作り変えてください。主よ、本当に一人一人が主にあって昔の廃墟を建て直すものとならせてください。主よ、他国人が一人一人の羊の群れを飼うようになりますように。また外国人がブドウ畑とを作るブドウ作りとなるものでありますように。どうか一人一人が本当に国の力を食い尽くし、その富を誇り、恥に変えて2倍のものを受ける一人一人でありますように。主よ、どうかその子孫、子々その孫が国々のうちで、その末が知れ渡り、また本当にこの地によって癒された一人一人を見る者が、彼らが主に祝福された子孫であることを認めるに至りますように。主よ、今日また今一度、この御方を思い起こされてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
実体化されていきますように。
アーメン。
主よ、これから実体化されていきます。アーメン。主よ、私たちが今この時代立て直すものでありますように。
アーメン。
あなたが一人一人幻を与えてください。
アーメン。
主よ、燃え立たせてください。
アーメン。
聖霊の油を注ぎ、御霊の主を燃える力でもって主を燃え立たせてくださるように、どうか一人一人を作り変えてください。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
アーメン。それでは賛美の271番を賛美します。271番です。
イエス様は今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。
アメン。
私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエンゼルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の命に必要な全てのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で担ってくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてください。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、一人一人が祈りました。一人一人が捧げました。主日この宮に来ました。そしてあなた一人礼拝を捧げし、一人一人主はあなたに望みを持っているように、あなたがことをなしてくださると主は期待しているゆえに、ここに集いあなたに捧げました。そのゆえにあなたが一人一人豊かに報いてください、祝福してください。主はあなたご自身が確かに生きて働かれるということを、主を御言葉として働いてください。あなたに捧げたものに約束されている御言葉が主を成就しますように、一人一人の主をあらゆる生活をむしろ稲子を叱りつけ、またあらゆる作物が咲くことにならないように、天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注いでください。これから新しく始まった1週間です。新しい御言葉を暗唱し、また新しい働きをしていく一人一人、主をあなたがあらゆる手の技を祝福し、守りを与えてくださいますように、また勝利するものでありますように、ますます栄えていく一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
ではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美したのに祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。